岩手医科大学命から3週目となります。テーマは小児転換について。お話は小児科学講座助教の谷藤幸子先生です。ドクター日誌と一緒にお話を伺っていきます。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小児転換がテーマで3週目、今週が締めとなりますけれども ね、
いや、いろいろな転換にもいろんな種類があって、その痙攣を伴うものや伴わないものっていうふうな、いろいろな非常に奥が深い世界だっていう話を、この2週にわたって谷口先生から教えていただいてるんですけども、その痙攣という文字を聞くとですね、特に小児の場合は熱性痙攣という、ね、ものもありますよね。それでさらにその転換というふうに、診断する一つの基準としては、その痙攣なり その発作が2回以上繰り返した場合に、転換かなっていうふうに言うと。でもそのお子さんによっては2回以上熱性痙攣経験する方ってたくさん世の中いると思うんですけども、この辺あれですよね、多分不安に駆られてるそのリスナーの、お父さんお母さんいらっしゃるかなと思うんで、ちょっとその辺をこうはっきりと教えていただければなと思うんですけどね。
熱性痙攣というものは発熱に伴って痙攣を起こすというもので、明らかな原因がないものというふうにされています。なので転換という原因がはっきりしてての発熱しての痙攣を起こすっていうのは熱性痙攣とは言わないんですね。で、熱性痙攣と転換、熱性痙攣を起こした人が必ず転換になるかっていうとそうではなく、熱性痙攣っていうのは10人に1人ぐらいは起こすことがある、割とよくある疾患なんです。で、
僕の兄もね、子供の頃目の前でね、本当まだ幼児の頃ですから、もうすごくびっくりしたから覚えてるんですけど、ある日突然やっぱり熱上がって熱性痙攣を起こして、そうありましたね。
私も熱性痙攣を起こしたことがあるそうです。
そうです
記憶はないですけどね。
非常にだからよく見かける現象ですよね、
よくある。そうです、
それイコール転換ではないよってところをまず安心していただきたいですね。
熱性痙攣を起こしたから転換になりやすいかっていうとそうでもありません、で、熱性痙攣を起こした中にで繰り返すしたりする中に転換の人が隠れてる可能性はあるので、例えば普通の熱性痙攣と違ってすごい長い痙攣だったとか、少し左右差があるような痙攣だったとか、1回の熱のエピソードで普通はあんまり繰り返さないんだけど、こう何回も繰り返したとか、年齢が高くなっててもちょっと熱性痙攣を繰り返して、普通は小学校に上がるくらいには起こさなくなってくるのが普通なんですけども、その先もちょっと起こしてくるとかっていった場合には脳波とかを検査したりして転換の可能性がないか、脳波とか MRI を検査したりして転換の可能性がないかっていうのを検査することになります。
しつこく長く繰り返すような場合はこれはちょっと普通の熱性痙攣じゃないぞというふうなこと。
そうですね。
でも多分リスナーのお父さんお母さん、あの恐怖を一度味わってしまうと、もうその二度目起こしたくないし、こう何回もまたね起こして転換の検査とかっていうのもかわいそうだから、なんとか食い止めようとして、熱冷ましの座薬にするのか痙攣止めにするのかとか、夫婦喧嘩をしながら今回は痙攣止めを入れておこうかとかね、なんかあたふたしたような、記憶もありますけども、でもそうか、全員が全員転換になるわけではないし、
そうです。
じゃ一回熱性痙攣が起きたとしてもまず慌てず、
熱性痙攣の中で転換 この発症のリスクっていうんですかね、が高いというふうに、リスク因子っていうものがいくつか言われている中では、例えば家族歴があるとか、
そういうところもあるんですね、
あとは例えば比較的低い熱でも熱性痙攣のように痙攣を起こしてしまったとか、そういったこういくつかこうリスク因子に当てはまるような時は注意することがあります。
なるほど。じゃあここはでもちょっと安心しました ね、
最初に熱性痙攣だからってそんなに慌てなくていいよということをしっかり覚えておいていただきたいですね、
では小児転換とここ2週のお話でまず診断までいきまして治療のお話も伺いましたけれども、小児転換の 患者さんが何か生活上で気をつけること、うん、伺っておきたいですね。
はい、転換を起こすと日常生活強い制限を受けてしまうとか、やはりまだまだ少しこう偏見も強い疾患であることは確かです。ただ基本的には日常生活において強い行動制限を強いる必要はありません。でお子さんによっては決まった刺激とか出来事状況によって発作が起こりやすくなる場合がありますし、そういったのが分かっている場合にはそれを避けるということですね。あとは寝不足とか、あとは光が眩しいので発作が起こしやすいなら光の点滅を避けるとか、あとは疲れをためないようにする、ストレスをためないようにするといったことが大事ですね。
真っ暗な中で、うん、夜眠れないからゲームしてみたいな。あ、
そうですね、それね、いや明るい中でゲームはしました。
そうですね、眩しい光を
見る、ね、僕のことラジオで見えないと僕のこと指さしながらねと
かお気をつけください。
昔あのね、ポケモンのフラッシュで転換発作を、ね、起こしたり痙攣したりとかあったっていうことがありましたけど、ああいうまあ強い光の点滅とかはそれによって転換発作誘発しやすい場合のお子さんに関しては避けた方がいい。ただ全ての転換の人が避けなきゃいけないというわけではないので、光に反応しない転換であれば避けなくても大丈夫です。
転換っていうのはこう大体パターンっていうのはその患者さんごとに決まってるんで、その起きるパターンっていうのもそのいわゆる誘発因子っていうね、その何か原因となるようなパターンっていうのもやっぱりあって、まあそれをまず早めに見極めて、それをまあ同じ鉄を踏まないというか、それを避けて行動するっていうことが大事で、あれもこれもダメっていうふうにしちゃいけませんよっていうことですよね。
でも先生、睡眠不足が発作の引き金になることもあるんでしょう。
ありますね、はい、やはり規則正しい生活っていうのは転換患者さんにとって基本なので、ちゃんと朝早く起きて夜早く寝る、ストレスをためない、長時間ゲームは避けるというのは、
はい、
あ、勉強のしすぎでしたよね。あ、
そう、勉強のしすぎ、
お気をつけください。
わかりました。
でもそういう年頃もありますよね。
そうですね、試験前とかね、どうしても試験前とかっていうことはあったりして悩んでる方もいます。うん、
まあ、ストレスためないっていうのもまあ限度はありますしね。だからだいたいその自分がこう発作が起きてくるときに、全ての転換がそうじゃないけども、何か変な匂いがしたりとか、そういうこう発作の前兆のようなものっていうのが意識失う前にねあったりするようなパターンの場合は、そういうのがあったらすぐにまあちょっと休むとか、パターンを決めておく必要があるということですよね。
まあ、そして先週特に治療をというところで、その抗転換薬について繰り返して伺いますと、もう治ったなみたいな感じで勝手にこのところ起きてないからやめたくなる。
そうなんですよね。この転換の治療の一番は抗転換薬をちゃんと継続して飲むってことが大切で、ちょっとこう発作がなかったりすると休んでしまう方結構いらっしゃいます。あとはまあお子さんの管理だとやっぱりこう飲み忘れっていうのがどうしても起きてしまうので、きちんと内服を継続することっていうのが大切です。で飲み忘れが続くと薬の血中濃度っていうんですかね、濃度が下がってしまって、その結果発作になってしまう。
なるほど。
あの、はい、この手の抗転換薬っていうのはですね、ある一定の薬の濃さが常に血液の中に流れてなければあまり効果が出ないという薬が多いんですよ。ですからまあ薬っていうのは飲んでると体の中でどんどん分解されて、この血中濃度っていうのが低くなってくるので、それを上回るように常に飲まなきゃいけないというところが、これまた飲み忘れはダメだよって言われる理由なんですよね。
じゃあここはもうぜひきっちりと飲んでほしいというところですね。
飲んでもらうことが大切です。
とはいえども転換っていうのはこう起きることがあって、そうなるとまあ親御さんたちはすごい驚くし慌てますよね。いわゆるテンパっちゃうっていうね、よく言われ方しますけども、テンパってしまいますので、そういう場合まずどうしたらいいかっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。
発作が起きたらどうしたらいいでしょう。
慌てずに、まず安全なところを確保することですね。周りでぶつかって怪我するところがないようなところに あの寝かせてもらって、
高級な食器とかないとか、
はい、顔は横に向けて、はい、あの呼吸をしやすいようにしてもらいたいです。発作中に舌とか唇を噛んでしまう可能性もあるんですけれども、口の中に箸とかスプーン、タオルなどを入れたりするとかえって窒息しちゃったりすることもあるので、まあ、そういうことは基本しないように、口の中に手と何かは入れたりしないように。
昔舌を噛むと死んじゃうとかってその都市伝説なんですけど、はい、舌噛んだら、噛んで切れたら縫えばいいだけなんですよ。だけどこれを逆に何か詰めなきゃって窒息させたり、指でこうやってこう押さえようとして指をこう食いちぎられたっていう風な大人の転換の場合は聞いたことがあって、だから決して入れちゃいけません、
は
い、
なんか昭和の時代は、ね、ええ、そんなタオルでとかっていう感じのイメージですけどね。
あ、そうだったんですか、
ね、いやいやいや、ちょっと知りませんけど一人にしない
わかりました、すみません急にね急に言ってくって
急に放り投げられ、ね、
放置してみたくなりました。
もう令和の時代は違いますよとね、
何
も
口の中入れちゃいけませんよ
と。そうね、人間スプーンも箸も指もタオルも、
そう、あと顔横に向けるのこう吐くことがあるから、
おお、
その動物で、あのこう窒息することがあるから吐いてもいいように顔横に向けてっていうことですね。
なるほど。
で、多くの場合は数分で止まるのであんまり慌てないことが必要です。で、発作が5分以上続くような場合には救急車を呼んで病院に連れてきてもらうっていうふうに指導しています。
ちょっと止まりにくいステージに入っちゃうんですね、5分以上続くと、重積発作って言ってるね、でもお風呂入ってる時になったらどうしますか、
ね、あ、そうですね、入浴中に起こる発作もあり得るということで、基本的に夜しか起こらない、寝てる時しか起こらない発作とかだっていう場合にはあまり心配はないんですけれども、日中起きてる時間帯に発作が起こる、いつ発作が起こるかわからないお子さんの場合には、一人で入浴はさせずに誰かと一緒に入ったり、高校生以上の場合であれば数分おきに声をかけたり、あとは音声モニターをつけたり、あと入浴中お子さんに歌を歌ってもらったりですね。あとは一人で誰も見る人がいないような時には入浴じゃなくてシャワーにしてもらうなど、もし発作が起きて溺れちゃったりしてしまうとちょっと大変なので、そういった工夫が必要です。今回紹介しなかったんですけども、ドラベ症候群っていう難治性転換、転換症候群の中にあるんですが、このドラベ症候群の場合には体温の上昇が原因で発作が起こりやすかったりするために、お風呂とかシャワーの温度を低めに設定してもらうこともあります。
あと学校生活を送る上で何か注意点ってございますか。
学校生活を送る上では特別な行動制限は必要ないんですけれども、どんな状況で発作が起こりやすいのか、発作が起こった時どのような対応を行うべきかを事前に学校へ伝えておく必要があります。また学校の友達に理解をしてもらう、このような症状があるかもしれないからあったら助けてほしいなど、周囲に理解を広めることも大切だと思います。日常生活や学校生活において不要な制限をすることは子どもの発達にとっては良くないので、過度な行動制限をすることは控えていただきたいなというふうに思います。
他の子と同じように、
はい、
まあ、あの先生が最初にこう偏見を持たれたりする場合もあるっていうことね、ありましたけれども、もうそこは全くこう偏見持たないでいただきたいし、
はい、
その患者さんのお心もこうナチュラルであってほしいですよね。
そうですね、はい、
まあ、先生はいろいろと伺ってきましたけれども、こう最後に一番伝えたいメッセージなどありましたら聞かせてください。
はい、転換のあるお子さんにとって病気の治療と同じぐらい大事なことは生活の質や自尊心を下げないことです。親、学校、社会が転換を正しく理解してやりたいことをただ制限するのではなく、安全を確保した上でできる環境を整えていってほしいなというふうに思います。